じゃあやりまーす、はい、お願いしまーす。ここ行っていいですか。
あ、どうぞ。
はいはいはい。あー、これここからは林原さんを味わってもらうという第2部になるんですけど、まあ、ここからが非常に我々も予測のしにくい展開でございまして、打ち合わせがなされていないんですよ。
はい、いや、そうなんですよ。当日来たら打ち合わせできると思うじゃないですか。いなかったですからね。
いや、これ面白くて、俺11時に来たんですよ。で、林原さんが11時半に着きますって言って、俺が11時半からご飯を食べる。結構交わらない。
交わらない。
交わおうともしない。
まあまあ、そうですね。ね、
けど、5、6分打ち合わせしましたからね。
そうですね。ちょっとメッセンジャーのやり取りもしましたからね。
大丈夫だと思います。
はい。
でここから林原さんの人生を掘り下げていきたいんですけどもね、はい、でこれが俺が林原さんに質問することとかやってもらうことっていうのは、みんなも嫌かったら自分でやるべきです。自分でやるべきで、それですごい自己理解が進むはずなので、で今回やってもらうことっていうのは、林原さん相当多分激しい人生を歩んでおられるので分かりやすいはずです。
分かりやすい
ってことね、ちょっとね、林原さんにやってもらうことっていうのはね、かからない。お、ありがとうございます。やってもらうのが、これね、よく俺のクライアントさんとかにやってもらうやつですよ。人生曲線、書いたことある人。
すでに少し下がってるとか。
そうですね。で、まあ、縦軸が幸福度だとしてください。はい、幸福度で、横軸が年齢ね。藤本さん何歳ですか。
今年で35になります。
84年、
あ、4年ですね。
84年生まれ、
はい、
うちのお姉ちゃんと同い年じゃないですか。
あ、本当に。
お姉ちゃん、いつも上だからね。
そうそう、あ、そっか、そうですね。
で、年齢で、まあ、上が100、そして下がマイナス100だとしましょう。はい、でこれでちょっとね、林原さんにはグラフを書いていただきたいんです。
はい、
ざっくりといいです。
あ、直接今ここ
か、ここパイピピって書いてあっていいですか。赤ペンとかもいいですかね。
はい、ここがじゃあ今
3何でしょう。
何でしょう。この辺で20歳でしょう。
いや、聞く限りいろいろおかしい。ざっくり聞いてもおかしいですか。
そんなことないよね。あ、今人生年表書くんだけど、そんなおかしな人生歩んでたの。おかしいか。幸福度。
あ、これね、幸福度のポイントは今思い返すと幸せだったかどうかとかではなくて、当時自分がどれだけ幸せだったか、どれだけ辛かったか、で当時の感情を思い出して書いてほしいってこと
ですね。何を言ってる。
それに三角関数みたいな。
10代後半にこうなって、で、こう来た。で、ちょっとこう来たからの、こう来て、
こんな感じ。
なるほど。
昨日ちょろっとだけこれを叶えました。
そうですね、昨日ちょっとこの話だけしましたね。
そうです。
なんか
ちょっとなんかズレはあるかもしれないですけど、大体こんな感じです。
すごい、なんとも言えないですね。で、あと他にもまず最初に聞きたいことがあります。最初から初期設定。
初期設定、
ゲームの設定みたいなものですけど、
村人レベル1。
そうお父さんどんな人ですか。
僕の父、 お店のその立地のコンサルをずっとやってて、僕が物心ついたあたりぐらいに独立して、いつだったの、小学校低学年の頃かぐらいに独立してビジネスをやり始めた人間でした。もともとマクドナルドの、マクドナルドが出店、その1000店舗出店をするための戦略を作る部署で、そのシステムを作ってたチームの一人で、だから日本のマクドナルドの創業社長とよくバチバチやり合ったみたいな。デッド
藤田
デンさんと、そうです、デン社長と伝説をたくさんなんか残したみたいな。
あれどんな性格ですか。
昔は本当にザ・頑固だし、亭主関白な人でした。
じゃあ家事とかしない。
しないですね。
家事も育児もしない。
もうしないですねなんかすごくだから横暴、ちっちゃい頃、それこそ10代の頃までは僕父親結構嫌いだったんですけど、嫌いっていうかなんかまあ、嫌いでしたね、すごく。だし、父親の偏屈具合を表す面白い話があって、僕小学校2年、まだね覚えて、小学校2年の時に一緒にたまたまなんかどっかに遊びに出かけたんですよ。それ電車の中で、普通親子の会話って最近学校で何があるのとかさ、そういう話になるじゃないですか。違うんですよ。悪魔、あそこの看板見てごらん。あそこの看板に書いてある文章、あれは価値概念の文章か事実概念の文章か本当に本当にこれね本当なんです。当時哲学とかにハマってたらしくって小学校2年生の子供にする話かと。まあでもその時僕そんなあんまよく分かんないわけですから、父親にそういうこと聞かれるから必死になって考えるわけですよ。ね、価値概念とは何ぞや、事実概念とは何ぞやっていう、そんな哲学的な話を考えさせられてて、おかげさまで小学校で友達と話が合わなくて友達いなかった。
なるほどね。はい、そういうお父さんですね。
はい。
3人兄弟でした。
はい、3人兄弟です。
全部男の子。
男3人の長男です。
藤原さんは何番目？
長男です。一番です。
あ、一番上なんですね。じゃあ一番被害を被ったと言える。
そうですね。見た目一番似てるんですよ。
やってそうですね。いつきか
にもね。あ、そう、
ね。火、風、
水、チール。エレコの話をやって
た。どれだと思う。
やりそう。
で、お母さんはどんな人
だった？母は、すごい美人でした。
過去
形？あ、違う。ですね、そう、今そう親が離婚しちゃったっていうのもあって、母と疎遠ってわけじゃないですけど、あんまりこう会ってなく、まあ、1年に1回2回会うかないかぐらいなのがあって、で、いや自分の一番の母の印象としては、小学校でお前のお母さん超美人だなって褒められる親。
いいですね。
なんですけど、まあ、どっちかっていうと、ただその、まあ、家の中だと結構怒りっぽいお母さんだったな。
夫婦なんかどうだった
の？ぐっちゃぐちゃですね。なんかまあ親が仲良かった時代を見たことがなかったです、当時は。
常に戦争してた。
常に戦争した感じがします。だからなんかお父さんみたいになっちゃダメよがよく聞かされてたので、
あ、よくあったセリフ
なんですね。そうです。なのでなので多少女性に優しくする気持ちが芽生えたのかなっていうふうに思ってます。
何歳ぐらいの時に離婚しちゃったんですか。
離婚自体は18画かな。そうですね。ただなんか別居が数年あったんで。
うーん、子供ながらにそれは親父が悪いと思いました。
いや、なんかしょうがないんだよなと思ってましたけどいや、しょうがないなと思ったんですけど、どっちが好きとか聞くのやめてほしかったですね。
ああ、聞いてくるんだ
そうですね。
お父さんとお母さんどっちが好き。
そう、なんかどっちが好きって聞いてくるやつは嫌いっつって。なんかそんなもん。
それは嫌いってやつですね。
そう。
兄弟は仲いい？やばい、時代に触れちゃった。
兄弟はですね、まあ、仲良かったり悪かったりして、今はすごくなんか弟たちからすごく嫌われているっていうのもあります。
俺はなんで嫌われてるんですか？
嫌われてるというよりも
なんかすごい長文
のね。まあまあそうですね。ちょっとこの前も弟と大喧嘩っていうか、なかなかこう なんですかね、自分身に覚えがないっていうと失礼かもしれないですけど、自分がしたことを僕は忘れてるけれども弟が覚えてるみたいなのはあり、うんうん、まあ、ちょっとその、まあ、価値観の不一致って言っちゃったらすごくあれですけどね、
急にバンドメンバーみたいな音楽系の不一
致どうやって説明したらいいかな、なんかそう、
なんか読んだ感じだと、
はい、
言ってしまえばちょっとした妬み、ソネミ、ヒットチとお兄ちゃんやっていうのを混じってるのかなと思いましたけどね。
うちでも3人兄弟みんな才能が違って、うん、面白いんですよ。だ僕は3人揃ったらめちゃめちゃ面白いことができると思ってるんですけど、でも僕いつも大体弟たちに嫌われてるのでそれ叶わないんですよね
揃うことは
そうないです。でもなんか面白いことに3人全員が仲良かった時代ってないんですけど、僕と三男、僕と次男、次男と三男みたいな感じでこう仲いい時期みたいなどっかしらがあって、
あ、三角関係、
そうなんですよ。なんかこうだ僕と次男がすごく仲良くてめっちゃこう一緒にイベントとかやったりしてて、そういう時に三男誘っても俺は絶対お前らのところには行かねえっつってこう来てくれなかったり、
ちょっとしたライバル感
もそうと思ったら今なんかあの二人仲いいみたいで俺だけ仲間外れね、
まあ、そんな初期設定、
はい、
これ初期設定って結構大事で、みんなも生まれた時の初期設定ってあると思うんですよ。それがやっぱお父さんお母さんの性格、あとまあ今聞かなかったですけどどういう環境に生まれたか、でお父さんお母さんどういう性格でどういう口癖だったかとか、で今いいこと言ってましたよね、どっちが好きって聞くって、多分それは林村さん子供の頃から聞かれてたと思うんで、きっと潜在的に人を好き嫌いで判断してはいけないみたいな概念を生み出したりもしたと思うんですよ。し僕がやっぱ女性に優しくしなければいけないとか、その初期設定から生まれるものって結構多いので、まず今初期設定を振り返るっていうのは割と、というかまあお父さんお母さんを理解するっていうのは最初にめちゃめちゃやった方がいい。
ちなみにですけど僕の分析大好き性質は先天的にも後天的にも父親からもらったものですし、あ、ちなみに今父親とは仲いいしそこそこ好きなんですし、はい、一緒にずっとお仕事もしてましたし、だしでもそこまで父親みたいに偏屈にならずこうやってコミュニケーションが取れてるのは母親のおかげです。母親がめちゃめちゃ社交的だったんで、
あ、今いい話してる、まあ、そのお父さんのいいところと今お母さんのいいところを組み合わせて今林原さんが成立してるってことなんですけど、これ悪いところと悪いところを組み合わせる人もいますからねこれ地獄ですよ。
あ、
で大体ね悪いところも引き継ぎやすいんですよ。
あ、
これ大体家系のカルマって言うんですけど、
あ、そう、
代々受け継がれてきてるあるんですよ、五十嵐家に受け継がれてきてる親、お父さん、おじいちゃん、ひいおじいちゃんから受け継がれてきてる、なんかね、解決しなければならないテーマみたいなものもあって、それを解決しないとね、次に進めないんですよ。そういう意味でも、親の理解をとってもないし、特に親がビビってることを理解してほしい。親の恐怖。なんか、林原さんのお父さんだったら何に怖がってたのか、何をビビってたのか。で、大体感情の発露は、恐怖から来るので、そのね、怒りっぽかったとか、横柄だったっていうのも何かね、恐怖があったんですよ。そこは見れると、親の理解すごい進む。そっか、うちの親はこれにビビってたのかっていうのが分かるとね、なんかあります？
いや、まあ分かりやすく、父もエレコやってくれたんですけど、まあ、非課税的な部分あるので、結果を出したいとか認められたいであるとかそういうの強いんですよね。だからなんかもう分かりやすく仕事で失敗続きの時とかっていうのは家でもきっときつかったんだろうな、あの頃そう考えてみればそうだったんだろうなみたいなのがやっぱありましたね。
結果が出ないとダメだって。
逆に母は母で、母がヒステリックになってる時ってもっと私は自由にやりたい、私らしさを出したいと思ってるのになんでこんな主婦とかやってなきゃいけないんだろうみたいな感じでこう閉じ込められてる感がガーなっちゃったんだなって。
冷蔵庫だね。じゃあ専業主婦だ
った。そうですね、時代も時代だったんで専業主婦でしたね。
っていうのがまあ林原さんの初期生、
はい、
で今ってどんな感じなんですか？結婚して、
あ、はい、
子供いてリッチコンサルやってて、
はい、
エレメンツコーやってて、
はい、
シェアハウスの運営をやってる。
はい。
って感じですか。
そうです。そうっす。
なんか他あります？
なんだろう。あのさっきの家庭のカルマの話でいくと、だいぶねマリコにあっていろんなものが取っ払われたんですよね。
いろいろあったんですか。
よくだからあのマリッコに会う前の人間関係のどんどん友人とかからすると別人って言われたりします。
へえ。出会って何年ぐらい。
出会って2年半経ってないくらい。
じゃ2年半前はもう別人だった。
別人だったと思います。
近々まで別人じゃないですか。
あ、本当に。そうそうだ。あのこれなんですよ。この3年この3年なんですよ。これ
引き応えあるやつですね。ああ、なるほどね。
はい。
だからまあそういう初期設定の林原さんが、
はい、
35歳で、
はい、
まあ、2年半前に生まれ変わって何になって
な
っていう、その一応ね流れをね、
はい、
ここから聞きたいと思うんですけど、まず気になるのは、はい、なんでこんな重大うねってるんですか。
いや
これ
それをうねらせた理由は、僕当時幸福とかが、まあ、考えない人間だったので、うんうん、今にして思えば幸福だったと思うんですけど、当時の自分を思い返してみると自分が幸せとか幸せじゃないとか本当にですね、僕こうだったんで周りが見えてなかったんですよ。10代の頃僕友達がいなかったってことに気づいたの20代になってからなんですよ。
すごい。友達がいないのに落ちてないんだ
よ。そう、あの本当にだい、あの ここで一回苦しんだりしたのは、これとあの自分に友達がいなかったことに気づいた時とかなんですよね。あの自分に対する良くも悪くも自分に対する客観性がなかったので、
あ、
自分が正しいと思うものをガーってやっていく、そのなんていうんですかね、その感じがあったので、
王様みたいだった。
そうですね。なんか相手がどう感じてるとかってあんま気にしたことがなかったですし。
いや、弟嫌いますね。
まあ多分そうなんですよ。だからでも自分としては普通のつもりで、
うんうん、
あのやっちゃうことなので、あんまだから、まあ、周りの人が引いてるのも空気読めなかったから分からなかったし。
すごいあるし、学校の先生とか大変だったでしょうね
多分。あの、うん、僕その時の感情覚えてないんですけど、出来事として覚えてるのはなんかこれ本当の話なんですけど、なんかでね、ふてくされたのか拗ねたのか何だかで教室の後ろのゴミ箱の中にはまってたらしいんですよ。授業中に
拗ね方がえぐいよ。
こうあの一人分入るぐらいの大きなゴミ箱がね、はい、教室にあるわけですよ。そこにはまり込んで、もうなんかで、それを異常な光景なんだけども、林原頭おかしいからさ、誰もすごいノータッチ。ノータッチだったんですよ。
諦められてるじゃないですか。
そう。そうなんですよ。なんかやりたかったんだと思うんですけど、こういう話を同窓会に行った時に、お前こういうことしてたよなって言われるんですよ。
あ、それはあるな。
でもしてた気はするけど、そうだっけみたいな。
そう、ある。
そうか、あの時あのみんなそういう風に俺のこと見てたのねみたいなのを感じ取ることが。
じゃあ小学生の時とかはなんか。幸も不幸もなく。
なくですね。
ただなんか淡々と生きてきたから、こう。
そう。
何に幸なんですか。
あ、その時その時で違うんですけど、まああの幼稚園の頃ぐらいからなんか僕分析好きだったらしいんです。ウルトラマンの怪獣とかをもう全部こうなんつうかノートにもうリストをバー出して、自分でそのひらがな、覚えたてのひらがなでね。こうなんか怪獣の名前書いて、怪獣の身長何メートルとかって、あの図鑑を書き写したりとかするんですよ。とかやる子供だったらしいんですわ。ですし、僕 10代前半、小学校ぐらいまでの時に一番悲しかったことって思い返そうとすると、あのドラゴンボールを見逃したこととか。うち母方の祖父が学研に勤めてて、
はい、
あのいろんな学研の教材を持ってきてくれたんですね、うん、で小学校入った頃ぐらいには毎日国語と算数のプリント1枚ずつやるっていうのが日課だったんですよ。それをやったら、まあ、当時はファミコン、
うん、
ファミコンやっていいよ、テレビ見ていいよっていう家庭だったの で、ある日うっかり忘れてて、あ、5時半 ドラゴンボールの時間だってテレビをつけようとしたら、プリントやったのって言われて後でやるって言いながらダメって言われ、泣きながらなんとかプリントやり終わった頃にはもうドラゴンボール終わってて、ああもう生きていく意味がないって思ったのが一番の絶望だったので、なんかその程度なんですよね。
あまり聞くに聞く必要なさそうです。
すいませんそのレベル
で。で中学校とかはどうだったんですか。
中学校もあそのはまゴミ箱にはまったのは中2の時なんですけど、
余計です
。そう
これ小2ぐらいの話だと思う。
中2の時の中学校受験したんですね、
はい
はい、あの母親にこう中学校受験して、あの埼玉の片田舎の私立に行ってたんですけど、で中学の時は何を考えたのか、まあ、陸上部に入って、僕としてはまともな人生を歩んでたはずなんですけど、まあなんかそのね、ゴミ箱にはまる事件であったりとか、なんかそういう飛び降りてやるぞ事件とか、なんかその気候種だったらしい。
まあ完全にそうですね。
なんかあのそこで小学校だからちょうどあんま定かじゃないんですけど、そのベランダのところから俺は飛び降りてやるぞって言ってたらしいんです。
本当に降りたんですか。
降りてないしなんかでもそういうのをあのその時その時で目の前のことになんかこうなってたんですよね。
なん
かそう将来なりたいもののためにとかなんかがあったわけじゃないんですけど、なんか目の前でこれを自分がやりたいと思ったらやる人間だったので、プラスの面で言えばなんか不良とかにも殴りかかってったりとかした、あのなんかあれなんかいじめっぽいのがあったりとかするとこう殴りかかってったりとか、
なるほど、
蟻の巣を踏み潰して遊んでるやつに後ろからドロップキックかましたりとか
無駄な正義感
無駄な正義感があったんです。センターヒーローのレッドになりたかったから
けど友達はいなかった。
いなかったみたいですね
なんだその悲しい話は
友達だと思ってたのはこっちだけだったかもしれないっていう
けど友達いなくても楽しかったってことですよね。じゃあ
そうですね、なんか避けられても避けられたことに気づかないのでついてっちゃうんですよ
鈍感ってことですか。
そうですそうです、鈍感だったんですもう非常に。おかげでだからそんなに不幸を感じることもなかったんだと思います。
よくも悪くも
鈍感だった。はい。
で高校入っても
その
ちょっと続くわけですね。
高校入ってそうですね。高校入っても続きますね。大体なんかそのままその感じで多分行ったんだと思います。あれは。
ここは何が起きたんですか。
そこはですね、大学に入ったタイミング、うん、あそんなに落としちゃいけないのか。まあこの辺が大学に入って上がったり下がったりなんですけど、うん、大学に入って一個は客観性が身についたので、あ自分がいかにダメ人間だったかってことがちょっとそこで分かるようになっちゃったんですよね。
なんで身についたんですか。
いろいろあるんですけど僕その分析っていう言葉に出会ったの大学に入ってからなんですよ。
遅くないですか。
いやまあ、知識としては知ってたけれどもっていう意味ですよ。分析的なことはずっと自分でもやってたんですけど、あこれを分析と呼ぶんだっていうのを知ったのは大学入ってから。僕アメリカの大学の日本校に行ってたんですけど。
ちょっと待って待って、はい、じゃあその前はどんな
分析してたんですか。中高の頃とか分析、例えばなんですけど小学校 4,5,6 年とかはアリの研究が好きで、僕人間以外の生き物とアリが一番好きなんですけど、アリの自由研究とかね、こうアリの巣から出てくるアリをこうずっと見て 2,3 時間過ごしてられるんですよみたいななったので、でそれを、まあ、ノートにまとめていくとかって多分あれは分析だったし、
ようやく今ドロップキックしてみるのが
分かりました。中高中学はちょっとピンとこないけど、高校入ったぐらいからバンドを始めたのがあったので、まあ、いわゆるノートに好きなミュージシャンの歌詞書き出して、うん、で、まあ、っていうのはまあ分析ですよね。どういう歌詞書くんだろうこの人はとかっていうのを見てたやつですね。
楽器何やったんです
か。あ、ギターボーカルでした。
うーん、
これで
ちょっと待ってください。バンドメンバーいたんですか。
いたんですよなぜなら部活に入ったから。
あ、
全員組まされるから
なるほど、 部活だったんですね。
そうなんです。ちなみに当時のそのバンドメンバーは今誰一人連絡が取れないです。
そんな悲しい話をさせてしま
って
。そうですね。矢島さん的にいい歌詞書くなってきた誰だったんですか。
当時はミスチルの桜井さんとバンポーブチキンの藤原さんですね。あ、そう、まあ王道っちゃ王道なんですけど、ミスチルがなぜいい歌詞を書くか、バンプがなぜいい歌詞を書くかっていうのを自分でその言語化したかったんですよね。
なんか出ました。
ミスチルとバンプは好きすぎて逆に出なかったんですよ。味感が出たんです。味感が、例えばですけど、味感、まあ、パーツで見るとなんですよね。自分がどうやって再現しようかなので、味感はもうね、とにかく漢字を音読みすればいいんだと。なんか日本語ってアクセントがあんまり、その洋楽っぽいポップスっぽいメロディーラインの流れる感じに日本語の子音のアクセントが合わないんですよ。だからアジアンカフジェネレーションってバンドがいるんですけど、この人たの後藤さんっていうボーカルの人が歌詞を書いてるんですが、音読みで、あ、リライトって曲もし知ってたら、もし知らない方いたら後で聞いてほしいんですけど、これ聞いていただくと大体わかります。あの歌詞見ると大体もうなんか四字熟語とかがもう音読みでこうサウンドで聞ける四字熟語がいっぱい並んでるんですよ、うん、だったりなとか
の分析
みたいなことをいっぱいやってたんですよ。
けど俺もね、歌詞分析はずっとやってたんでわかります。気持ち
分かります。
分かります。シーナリもすげえと思って
ます
。あーやつはモンスターですよ。
めっちゃモンスターですね。
はい、こんな話しちゃって
もらえます
そういう分析をしてて、大学の時に自分がしていたのは分析だった
な。そうそう、これが分析って言うんだなって分かって、よりその深まった感じなんですよね。
んなんで気づいたんですか。
あの大学の授業でヒューマニティって授業があって、これが歴史の授業 に近くって、日本語で言うと人文学っていう授業なんですけど、何をやるかって、アート作品を見てその時代背景を分析するっていう授業なんです。
あ、好きそうですね。
そうなんです。それがすごい面白かったんです。ちなみにアメリカの大学の授業って、授業中90分なら90分ずっとディベートなんです、基本。
あ、そうですよ。
で、教科書は明日までに何ページから何ページまで読んできなさいみたいな普通に言われるんですよ。で、もう授業始まった瞬間に、たくまここどう思うって聞かれるんです。なのでその答えを用意していかなきゃいけないしっていうのがありまして、で、その例えばギリシャ神話のダビデって出てくる、ギリシャ神話ってあれ、ダビデっていうのが出てくるんですよ。そのダビデの像がこう時代時代によって描かれ方が違う、ものすごくこう強く描かれてる時っていうのはその当時の権威を主張していて、あ、ちょっと待って、今正確なあれ覚えてないんですけど、あの民衆が苦しんでるからこそ英雄が欲しくって英雄っぽい描き方をしたとか、あとはすごいブルジョワジーが台頭してきたから金に物を言わせて作りまくった美術品があるとかっていうような、全部歴史の中で人が感じてる感情っていうのは当時の代表的な芸術作品に全部現れてるって言われて、でこう芸術作品を見せられて、この作品にはどういう気持ち、どういう考えがこもってると思うみたいなことを授業中に20人ぐらいのクラスでこう話し合うわけですよ、ディスカッション
を。ダビデを味わう会だ。
そうだ、そうそうそう、まさに本当に僕、ちなみに分析って僕も味わうだと思ってるので、分析すること食べるって言います。
あ、ちょっと余計な話となった。
すみません、
余計な話しますよ、俺今。分析って今話してるんですけど、分析ってどうやるかってシンプルに簡単なんですよ。分けること
です。そうですね、
今の話もダビデを分けてるんですね、多分地雷ごとに、で、分けるは分かるなんですよ。分からない人は分けらんないんですよ。これ1個ポイントなんですよね。なんだろう、カレーに詳しい人ってスパイスごとに分けられるんですよ、
はい、
それは分かってるからなんです、
はい、
けどカレーに詳しくない人って分けられないじゃないですか、スパイスごとに。それは分かってないから分けられないんですよ。だから分けられるものは人は分かってるんだ。逆に言えば分ける作業をしていくことで人は分かっていくんだって思ってもらえれば分析力は上がるかなと思います。
あれ、人体 の吸収のメカニズムもあれ、吸収って分けて分解してるので、
そうですね、うん、
分解して分けるから吸収できるっていうことですね。
分けらんないっていうのは分かってないってことなんですよ。
そうそうそう
そう、余計な話です。で、
で、まあ、20代この辺でその客観性も身につき分析力も身につき、で、まあ、あの彼女らしいもの、彼女らしいかちゃんとした彼女ができて、
ちょっと待ってくださいこれ、これ落ちたのは結局
これ上がってから落ちたりした方がいいかな、まあ、ちょっとこの辺この辺こう、こうあるんですよ、
はいはいはい、落ちちゃったのはなんで落ちちゃったんですか。
自分で自分をしっかり分析したりだとか、あとなんていうか、それまでの日本の小中高にいた時って、まあ大体その日本人みんななんていうんですかね、あ林原変なやつだから放っておこうっていう感じでだったんですけど、アメリカの大学入ると、変人の集まりなんです、変人の集まり、異端児の集まりなので結構言い合うんですよ。
指摘してくるんですね。
そうなんです。で、自分が知らなかった自分にたくさん気づかされるんですよね。で、一回その不登校みたいな感じになって、
めちゃめちゃへこんどる
やん。へこんだんです。なんでやったかな、直接的にもうあんま覚えてないんですけど、で、その当時付き合ってた彼女の家に転がり込んでも、学校のみんなにはもう僕がここにいるって言わないでくださいって言って、こう2週間ぐらい彼女の部屋に引きこもってたみたいなのがありまして。
これみんなから言われて気づいた。
そうですね。
これもいい話ですね。自分のことってやっぱり自分が一番分かんないんで、自分にフィードバックくれる人が一番大事なんですよね。で、言いたいこと言いたいようにフィードバックくれる人ってそんなに多くないんですよ。やっぱ日本人の場合特にね。はい、外人は言うけど。だからそのフィードバックくれる人って周りにいっぱい揃えておいた方がね、いいですよ。客観視するためには。まあ、へこむけどね。
でまあまあ、彼女もいたし、そのへこんだ時期を多少超えてくると、まあ、変人ばっかなので、よりこう自分と同じ基準でディベートしてくれる人もいっぱいいるって意味なので、なんか楽しくなりましたね。それ
シンパシーを感じたわけです
、ね、そう、もうだから大学の後半の1年2年ぐらいは、その18で大学入学して、そこの2年間はそれまでの18年間よりも濃かったんじゃないかって思ったの、思いました。はい、
全然関係ないんですけど、その彼女さんは日本人ですか。
あ、そう、日本人です。その彼女は日本人です。そう、あの生徒は全員日本人なんですけど、あの、そうなんです。に、あ、中入ったら先生は全員外人だし、授業は全部英語だしみたいな感じの
でしたね。そんな大学あるんです
か。あるんですよ。あの有名なところだと ICU、
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 ICU はあれ日本の大学。
日本の大学か。
あ、あれは日本の大学
ですっけ。
国際キリスト教大学。
そうそうそうそう。某日本、あの僕言ってたのレイクランド大学って今の新宿にあるんですけど、あの本校がウィスコンシン州ってところにあって、僕はそっちまで行かなかったですけど、
みたいな。で20代の頃は、
はい、
学生時代は楽しかった。
そうですね、あれは良かった。
あれは良かった。
よかった。
で卒業後ですかね、これ、
はい、
落ちてるのは。
はい、卒業後です。卒業後ちょっとあの日本で2年間、アメリカで2年間っていうカリキュラムで、僕2年間 の、 そのアメリカ行かなかったので、日本の大学、うん、日本の部分だけ卒業して、そこからすぐフリーターになったんですよ。
フリーターになった。
はい、そのフリーターの3年間の間にザーッと落ちてきました。
フリーターは何やってたんですか。
今は亡き九段会館っていう、あのすぐそこの九段下、うん、隣駅なんですけど、はい、に戦前から建ってる、まあ、ホテルがあるんです。そのホテルで2年間あの配膳をウェイターをやってました。ここ僕で高校大学の時はあのバイトとかしたことなかったので、初めて社会に触れた瞬間だったんですね。で社会に触れると本当に林原お前常識ねえなとかすごい毎日世のように言われるので、ああ自分って全然頭のおかしい人間だったんだってのをよくここでこう実感してこう落ちていく。
基本的に頭がおかしいことを思い知らされてほしい。
そうそうそうそう、頭がおかしいことを思い知らされてほしい。あ、気づかないで自分の世界に浸ってられるときは幸せだったなって、まあ、その時点ぐらいでは思ってました。
あの大学は特別だったんだと。
そうですね、
今
日は。そうですね。
いや、じゃあこの頃は結構もうずーん
って。そう、あの大学の時からのギャップも激しかったですしね。
うん、この頃は彼女はいたんですか、逃げ込む。
ね、一応言いはしたんですけど、この時の彼女は、まあ、別に今仲悪いわけではないんですが、当時を振り返ってみると、まあ、一緒に泥沼にはまってったタイプの彼女だったなっていう。
慰め合い、
慰め合いもあるし、なんかこう 足の引っ張り合いじゃないですけど、なんていうんですかね、あのお互いに精神不安定だったので、メンヘラカップルだったんです。言うなれば
お互いにお互いをディスり合う、
ディスり合いはしないんですよ。ディスり合いはしないけど、地元で知り合った彼女、あの大学卒業した後に成人式に出た時に再会した、もともと僕が小学校中学校高校まで住んでたマンションの1階のローソンで働いてたバイトの女の子に成人式で再会して、あれ同い年だったんだみたいなところから仲良くなって付き合うようになってなんですけど、付き合うようになって3日目ぐらいからもうずっと彼女が、僕一人暮らしだったんですけど、もう入り浸るようになって、
早くないか
で、まあちょっと、まあ、バイトも新しいのなんかしたいっていうから、僕がその時働いた九段会館を教えて、24時間彼女と一緒、
すごいですね、職場も一緒、
死ぬかと思った
そんな暗黒の3年間
ありましたね。
これ3徐々に落ちてた感じですか？
ここでもう最初の半年ぐらいはあまり気づかないんですよ、自分の自分のおかしさなので、で徐々に落ちていくんです。あのこう初めて働いた、お金を稼いだ、しかもホテルって結構お給金がいいので、うん、でしかも若かったので朝6時出勤の夜10時ぐらいまで働いて、そのままそのホテルに泊まらせてもらって、次の日も朝6時出勤とかあって、20歳ちょいで僕月40万ぐらいは普通に稼いでたんですよね、すバイトで。
フリーターじゃないじゃないですか。
もうなんかそう本当に。
でも社員ですよ、やってること。
もうやつもそんなことです。でも社員より下手な社員さんより稼いでたと思いますもん。当時は。もう全部ね、でも長時間働けば働くほどだって、なんか長時間でプラスになるし、朝とか夜はプラスになるしでこうね。ああちょろいちょろいとか思ったもん。
あれはあったけど精神的に落ちてた。
落ちてきましたね、どんどん。その時が一番自分を見失いました。見失いましたというか、本当に何のために生きてるんだか多分あんま考えなかったんですけど、あの しかもちょっと、まあ、恋愛沙汰でごたごたしまして、あのバイト先でも村八分を食らいましてさっき村八分って言葉が出た時にあって思ったんですけど
村でタブーを
犯したんですか？そうなんですよ。僕としては個人的にはタブーだと思わなかったところがあるんですけど、まあ、だから何がきっかけになったのか自分でも自覚がないんですね。ある日突然、今日 そのバイトのチームで10人ぐらいで社食に食べに行くわけですよ。そしたらこう10人でこうテーブル囲んで食べてる中で、僕を挟んで僕が呼ばれてない飲み会の話が始まるんです。
お強烈ですね。
はい、あ明らかにしかとされてる、無視されてるっていうのが、そう、その時にはもう客観性を身につけてしまってたんで、
いやーよかったです、気づいてされ
もともとのね、その高校までの僕だったら、え何の話何の話ってこうおいお前俺誘われてねえよ誘えよとかって多分グイグイ行けたんですけど、これが村八分かみたいな絶望感、その絶望感の中でそこからさらに半年ちょいぐらい働いたんです、ですけどね、あの仕事に打ち込もうみたいな感じで。
じゃあ恋愛も泥沼、
恋愛も泥沼、
職場も村八分、
村八分、
それは結構落ちますね。
落ちましたね。
これどういうきっかけでここから復活したんですか？
そこがですね、
復活、
あの大学の頃にいた後輩がその僕の落ち具合を見かねて、とあるイベントに誘ってくれたんです、うん、っていうか今日3月3日忘れもしない、12年前の今日か、13年前の今日だ、
はい、
ひな祭りのイベントが、知り合いがひな祭りでちょっとあのご飯会をやるから、たくまおいでよって言われて、今にしてみればいろんなそういうなんかイベントとかやるし行くし当たり前なんですけど、当時は学校でもない職場でもない、なんかそんなミクシーのつながりの人が会うのなんかちょっと怖いみたいな、そうミクシーがザーサーみたいなね、そのオフ会とか、なんかわかんないけどとりあえずじゃあまあつるなんか、まあ、その子は仲良かったんで行って、そしたらまたそこはそこで変な人多いっていうのがあって、2006年夏3月、
これまだ16
歳
です
か？本当だからそうですね、その頃ぐらいに面白い人っているんだなって思って、で 俺もこういうところで生きていきたいって思って、その2週間後ぐらいにバイト先を辞めて、その九段会館を辞めて、はい、でそこで出会った友達が店長をやってる白木屋に移って、からがそっからねイベントとかをいろいろやるようになって、こう、
それ何のイベントだったんですか。
なんだろう、もう今にして思えばもうただのうちわのなんかミクシーつながりとかで、じゃあ飲み会やろうぜみたいなのをやったりとか、30人ぐらい集めてキャンプ行こうぜみたいなとか、その白木屋の店長をやってる友人が割とそういうイベントを企画する人間だったので、夏といえばキャンプ、 4,50 人集めてキャンプ場へ行こうみたいな、なんかそういうやってました。
俺が大嫌いだった肉は家で食いたい。
あ、
砂がね、砂がね、暑いし。
なんで当時そんなにキャンプやったんだろう。キャンプやるわ、バーベキューやるわ、まあ、飲み会やるわ。
リア充したわけですね。
そうですね、言われてみればその頃はリア充でしたね、ある意味。
で復活をしていって30っていうか、フリーターの期間長くないですか。
あ、そうです。で一応厳密に言うと、その1年間その白木屋で働いて、そこからそのタイミングで父親に、なんかお前いつまでもフラフラしてるんだったらお父さんの仕事手伝ってよって言われて、まあ暇だからいいよっていう感じで、そこで正社員になった。
なるほどなるほど。リッチコンサル。
リッチコンサル、はい。
始まったんですね。
2008年か、そうです。2008年の夏にリッチコンサルの仕事に入った。
で、まあ徐々に元気になっていき、
そうですね。
30歳、ここが一番人生で。
その時のピークでしたね。
で30過ぎで
ストーン。
なこれは何が起きたんです
か。これがですね。いやこの年にあったのいろいろあるんですけど、まず2014年ジャスト30歳の年に、うん、大人の500人キャンプっていうイベントの代表主催をやらせてもらってるんですよ。
キャンプ好きですね。
キャンプの桁がこうスケールが上がったんですよね。今まで30人40人しかやってなかったのが500人クラスの本当にで規模のでかいビジネス的なやつをやるようにな やらせてもらえて、で そのタイミングで父の会社も辞めたんですよ。
あ、そうなんですか。
6年勤めたんですけど、あのキャンプでもその時のキャンプに来てくれた当時の仲間もいますけど。
え、そうなんですか。
ね、一緒にスタッフやってくれたもんね。
500人って想像もしたくないですね。
まあ、500人はさすがに集まらなかったんですけどね。なんですけど、まあ、200人ぐらいいたらなんときね。で新宿からこうバス何台か貸し切りして富士山の麓にあるキャンプ場に行って一泊二日、これが面白くって、そこで、あ、こんな人生あるんだ、こんな面白い人いるんだ、こんな生き方ありなんだみたいなのがすごいいっぱいいて、で割と毎年500人キャンプっての代表が代替わりして続いてくるんですけど、毎年面白い人たちがいっぱいいて、そこからこう刺激受けて起業しちゃったとか、うん、結婚しちゃったとか、なんかいろんなのがあるんですが、もうご多分に漏れず、僕も2013年の500人キャンプに1スタッフで参加して感銘を受けて、次の年代表をやらせてもらって、で主催ってモテるんですよね。代表補正がかかるんですよ。
あ、主人公補正、
主人公補正がかかるんですよ。だその年結構もあのおかげさまでモテまして、で、まあそのまあ、彼女もできたんですよね、うん、で500人キャンプが終わったタイミングで、今俺そう会社もその辞めて独立個人事業主になって、でも父の会社にいた頃のつながりから、お客さんはいる、彼女はいる、仕事はある、人生絶頂期じゃねえって思ってよっしゃ、そのまま彼女とじゃあ同棲始めちゃおうっていう思って、彼女と同棲を始めたのが2015年頭。
急に暗くなりますよ。
その半年後には彼女が出てってしまって、
あら、
あのその半年間全然仕事がなかったんですよ。びっくりすることに。
なんでですか。
あの僕 そのお店の立地と売上予測っていうそのコンサルが非常にニッチな業界で、僕と僕の父の2人しか日本にいないんですね。でこれそんだけニッチなので、営業かけてもお客さんが取れないのもあるんですよ。なんですけど営業かけなくっても大事さが分かってる人は分かってるから、 とある日突然誰もが知ってる全国チェーンの経営幹部から連絡があったりとか、うん、みたい なんかそういう全然安定しない仕事だったんです。で会社を辞めて独立すると、まだその父の会社にいた頃は父が本を何冊も出してるし、うん、その業界の権威っていうのがあったので、うん、大企業からのオファーとかあるわけなんですけど、独立するとですね、なんそのブランドがなくなるので、うん、なスキルはむしろその時点で父と同じか下手したらある分野に限って僕の方があるぐらいのところまで行ったんですけど、やっぱそこじゃなくて、うん、やっぱ見てくれないんですよね。
半年間一件もなし。
まあ、あのちょこちょこがありましたけど、もう別に隠すことじゃなくて他のところでも言ってるんでぶっちゃけちゃいますけど、2015年僕1年間年収60万です。
これすごいっす、
ね、そう年収60、年収ですよ。どうやって生きてたかもう記憶にない、あんまり
年収60万はもう死んでますよね。
そう、ちなみに家賃が月12万です。
いやもう住んでないじゃないですか。
そうなんです。だから本当にあのその最初はね、ちょっとまあ、あの仕事がしっかり、その2014年の段階でいろいろ稼いだお金があったから、うん、引っ越しもできたし、で彼女とその共働き、彼女は彼女で看護師さんだったのでお金稼いでたので、あのいろいろ半々に出してて大丈夫だったんですけど、まあね、これで仕事はない、稼げない、エネルギー落ちてくる、あれこの人代表やっててかっこいい人だったはずなのになっていうので、がっかり感から彼女もなんかこう冷めていく、
補正が取れちゃった、
ね、補正も取れましたね。で、ある日突然別れを切り出され、まあでもいきなり出てけっていうのは悪いと思うから、私が出てくからしばらくはここに住んでいいよ、向こう2ヶ月分ぐらいは別に、まあじゃあ私も家賃少し持ってあげるって言われて、
めちゃめちゃ慰めかけられてるじゃないですか。全力の。
その後も全然何も好転することなく。
へー、それどこまで続いたんですか。その
2016年の2月に今のシェアハウスに引っ越してくるまでそれが続きました。
何年やってたんですか。
あ、まあでも半年間です。2015年の夏に彼女が出てっちゃって、そっからの半年間もう何もなかったんですよ。
もうずっと死んでた。
ずっと死んでましたね。
出てく半年前も死んでたわけですよね。出てく前までの半年
間。そうそう、出てく前までの半年間はだから緩やかに落ちてたんですよ。落ちてた中で出てかれたからストーンとまた落ちて、もうずっと
1年間落ち続けて、
落ち続けて、だからずっとずっとずっとずっとここです。これが2015年末です。
何がいけんかったと思います
か。今にして思えばいろいろあるんですよ。いや、あのさっきの余裕も温かみも味わう力も私何もなかったですね。当時の自分はあのビジネスいやできなくて当然の何にもできない人間でしたね。スキルはあるんですけど、うん、あ、仕事をするスキルと仕事を取るスキルって違うし、うん、そのどっちかっていうとそのお客さん対応とかも僕はその営業ではなく、営業ってほとんどやったことがなかったので、入ってきた仕事をいかにこうちゃんとクオリティ高くこなすかしかやったことがなかったからだし、まあこんなニッチな仕事なので、友達、例えばですか、イラストレーターさんとかだったら別に友達とかでもお客さんになりうるんですよね。フォトグラファーさんとか、僕の仕事ってお客、友達お客さんにならないんですよ。
そりゃそうですよね。
はい。そうなんですよ。で、個人でお店を出したいっていう人はいたんですけど、個人でお店を出したい人はちょっと違うんですよ。同じ お店のコンサルでも。なので、だから逆、その友達にもどうせ頼ることはできない、言ったって分かんないだろうから相談する必要もない、でも自分じゃどうにもならない、だからお金がないのにもかかわらず、なんか半年間で50万ぐらいのセミナー行っちゃって、なんか それはすごくその主催の人に誘ってもらって、で本当に今お金ないんですよ、たくまなら100万稼げるから大丈夫、稼いでから返してくれたらいいよって言われて入ったんですけどね。
稼げました。
稼げませんでした。
すごいな、年収60万とは思えないぐらいの羽振りの良さです。
まああのあお金返したのは後からですけどね。あの本当にだから本当に後からなんですよ。温かみを後からもか頭下げてお金借りまくったりだとかあったんです、いろいろ。
これはけどつい 3,4 年前ってことですもんね。
そうですね、3年前です。だから 3年間がこれなんですよ。
すごい面白です、ね、
この3年間はね、本当にこれです。
多分めちゃくちゃ言っていい話じゃないんですけど、
はい、
橋原さん入ったからいいかな、
はい、
年収を1500万になった、
ね、ショー、まあショー、ショーですね。はい。
ショー、1500万だったって書いてあった。
はい。はい。
60万から1500万で3年で上がってるってすごいですよね。何が起きてるんだって感じですね。ジンバブエドルみたいになってますね。
ジンバブエドルもうなんかお金の単位が違ったじゃないですか。万円じゃないじゃないですかみたいな。
すごいもうね、ハイパーインフレしてるわけですね。
そうですね。
これ3死んで復活のきっかけ、はい、っていうのは何だったんですか。
この3年間のきっかけ、もう大きく分けて2つしかなくて、シェアハウスに住んだこととマリコと付き合ったことの、もう本当この2つだけです。直接のきっかけはこの2つですけど、さっきお話聞いたらこの2つに全部入ってんなって思ったのはあったんですよね。シェアハウスって村社会なんですよ、さっきのお話で言えば。それまでの中でもそのイベントやってる中でシェアハウス運営とかシェアハウスに住んでるみたいなのもいっぱいいたので、シェアハウス、たくまもシェアハウス住みなよって言われたことはすごくこう何度もあったんですけど、絶対に嫌だ、一人の時間なくなるじゃんと、絶対嫌だ絶対嫌だって10年ぐらい言い続けて、で最後その当時その別れて出てっちゃった彼女がさすがに出てって、もうこれ以上私、ま、家賃も払いたくないし、でその契約が彼女側の名前で契約してたので、はい、もう早く解約したいから出てってって言われて、あ、来月から俺ホームレスになると思った瞬間があって、でそこで初めてたくまじゃあうちのシェアハウス置いてって言ってくれた仲間がいて拾われてそこに行ったんですけど、
急に捨て犬みたいになったんです
よ。本当にそうなんです。捨て犬状態だったと思います。よく拾ってくれたなと。そしたら、まあ、シェアハウスっていろいろあるんですけど、ちなみにシェアハウスに住んでるって人います？あ、ありがとうございます。これ意外と少ない。
住んだことあります。
住んだこと、ああ、まあ、シェアハウスのみんなと交流結構あります？
そこそこですね、まだ入って4ヶ月ぐらいですけど、
あ、
ま
あ、
でも、それなりにこういい関係かなと
は。あ、いいですね。いろんな話します、自分の。
そうですね、まあ、特定の何人かはこう仲良くさせていただいているので、そういう人にはシェアしたりとか交流は。
結構じゃあ人数も多い？
13人ぐらいです
か。 ありがとうございます。いや、僕も当時住み始めた時6人とか7人とかの一軒家を借りて、で基本一人部屋ってない、 ドミトリーという相部屋なので、僕も10歳ぐらい年下の男の子と相部屋だったんですけど、で特にうちのシェアハウスはもともとその創業した社長の理念、大事にしてる理念とかがあって、コミュニケーションをめっちゃ大事にするんですよ。で今、まあ、シェアハウス業界って、後で興味ある方は何かで調べていただければいいんですけど、いろんなそのシェアハウスにもタイプがあって、でうちはその中でコミュニティ型シェアハウスっていう、人とのつながりを大事にしましょうっていうシェアハウスだったので、引っ越すって決めた時に背に腹は変えられない、どちらにしろ苦しいんだったら屋根がある方がマシだ、でもで自分がその変人だったことはもうそこでもう十分に分かってるわけなので、
はい、
じゃあこのこんな自分がシェアハウスに住んでどうなるのか分かんないけど、もうコミュ力のなんかコーチトレーニングだと思うって思ったんですね。
合宿だと
あのマラソンランナーがよく空気の薄いコーチでトレーニングすると地上に降りてきた時にすごくちゃんとすごい身についてる、自力が上がってるみたいな話があったので、ああもうじゃあ毎日人とコミュニケーションを取らなきゃいけなくなるから、それを覚悟して、でもその一緒に住んでる人たちと向き合うことからは逃げないぞって思って意を決して入ってきて、で文化的にうちはあの本音の自己開示と愛からのフィードバックっていう2つを結構テーマに大事にしてるので、月に1回は必ずシェア会って言って全員集まって、ただの雑談じゃなくて自分は今どういう思いを持ってるとかっていうのを、その本音を言いづらいけれども本当は私はこう思ってるのっていうのを言い合って、それに対してもこのフィードバックを返すっていうのがあったので、毎回女の子とか 感極まって泣く子がいるようなのがあったんですよね当時。
橋
本さん、
はい、俺トイレ行っていいですか。
どうぞまさかの、
あ、もうすぐトイ
レ OK です。はい、ずっとこっち向いて喋ってたけど、大丈夫ですか、大丈夫ですか。トイレ行きたい人今大丈夫。なんかそう、自分がずっとガーって喋ってると、そのそう自分に客観性がないってことを分かってるけど忘れる瞬間があるので、我に返った時に大丈夫かなと思うんですよね。なので、あの、なんかあったら聞いてくださいね。で、あ、大丈夫か。
あ、大丈夫。
大丈夫ですか。で、そこのシェアハウスに入った時に、それまでは僕、その自分がニッチな仕事をしてるから、どうせみんな言ったって分かんないんだから言う必要ないよねって思ってたのを言うようにしたんです。今仕事でこういうことがあって苦しいとか、こういうことやりたいと思ってるとか、自分のその分析のが楽しいよって話だとか、こんな自分が分析楽しいんで、このオタクっぽくやってるのを自分以外の人間が分かんないことぐらい分かってるけど、でもそれを話すようにしたら、もうただそれだけなんですよ。
いや、すっきりしましたよ。
そうやって人に話すようになったら、いや、アドバイスをくれた人もいたんですけど、まあ、アドバイスはみんな僕の働いてる業界を知らない人のアドバイスだから、もうぶっちゃけ別に役にも立たなかったんですよ。でも自分がそうやって仕事で抱えてる課題とか思いをみんなが分かってくれてるって状況が出来上がると、不思議とうまくいき始めたんですよ。だからなんか一番最初は本当に父の会社にいた頃のお得意さんが超久しぶりに連絡をくれて、林原さんまだ仕事リッチコンサルしてます、会社辞めたって聞きましたけど、ああしてます、独立してやってますって言ったら、あ、じゃあちょっと調査お願いしたいんですけどって言ってくれて、それを皮切りにその人は今でも月1か2ヶ月に一遍ぐらいは僕を、大阪の人なんですけどね、大阪呼んでくれて、コンスタントにお金をくださる、仕事をくださる、本当にありがたい話で、言うのもなんですけど、僕コンサルそんなに安くはないんですよ。
安くないでしょうね。
なので月1で呼ばせちゃうって、ちょっとやや罪悪感が生まれる瞬間もあるんですよね。なんですけど、そのだから僕がそこで復活し始めたあたりで、そのお客さんのために一緒にやって頑張ったお仕事で年間純利益1000万出せる店を作ったから、その後もうこの店、こういう店を増やしたいんですって言って、コンスタントに10坪10席15席ぐらいしかないラーメン屋さんなんです。で、純利益で年間1000万出すんです。それがその会社の2店舗目か3店舗目なんですよっていうのがあって、まあ、それはいいんですけど、その辺りから自分が自分の思いをちゃんと表現できるようになり、それを一方的にではなくてちゃんと伝えることができるようになり、でみんな一緒に暮らしてるみんなもどういう思いを持ってる人なのか受け取れるようになったら、少なくとも家の中で自分の敵がいなくなったんですよね。だなんかその、ああ、うちのそのシェアハウスの創設者の人間も、奇跡は常に2人以上だよっていう、1人、ミーじゃなくてウィーになろうっていう話をよくその人もするんですけど、ああ、こういうことなんだなと。だから最初の年、2015年が60万だった、年収60万だったのが、その次の年に240万まで上がって、240万ね、だと、まあ普通に生きていける。じゃないですか、だいたい月20万ぐらいだから、もう、あ、普通の人間になったその普通の人間になる過程でマリコに出会い、
どこで出会ったんですか。
直接の出会いは友人が主催したなんか飲み会みたいなイベントで、で共通友人がちょこちょこ多かったので、実はその10年前からニアミスをしてたらしいんですよね。
その
イベントとかをいろいろやり始めた時代ぐらいからニアミスをしてて、そうなんかようやくこのタイミングで会えたぐらいの 感じで、あ、よく Facebook の友達かもに出てきますみたいな感じであってね。
いや、出会ってからも早かったですね。
早かったですね。出会って丸1ヶ月後ぐらいには付き合うようになってたのでね。
そっから結婚までは、
そっから結婚までが1年ちょいぐらいですかね。はい、
急転直下。
そうですね。
で、どんどん
グーグーグー、そう、ほんでもガーです。
今
だから、多分だから
人生、
はい、あ、自分が感じてる幸福度で言ったら今が一番こうなんか
伸びてる、
伸びてるし、なんか逆にそう、やっぱり幸福ってなるものじゃなくて、あ、感じるものっていうのはすごく僕もよく思うので、う、今この状態になっちゃうと、まあ、もちろんお金がなくなる不安とかがないわけじゃないですけど、でもお金がなくなったらどうしようっていう不安も、ちゃんとそのシェアハウス家族であったりが、そもそもマリコにちゃんとシェアをするようになると、初めてその不安をマリコに話した時、マリコが言ってくれたのが、そしたら雑草にマヨネーズかけて食べよって言われたんです。あれ合ってるよね、合ってるよね
お金がなくなった、
そう、それ言われたら
いいですね。
もう何も心配なくって、もっと頑張って稼いでよとかじゃなくて、そういうふうに、なんかお金がなくなって貧乏になっても、そういうふうに僕と一緒にいる時間を楽しんでくれるんだと思ったら、もうやる気が出ちゃって、
逆に、
はい、もうそっからはこう仕事もありがたいことに、
い
けいけてくるわ、エレコは作れるわ、楽しかったです
っていう感じの人生。
はい、すいません、長くなりました。いやいやいや、こんな感じです。
なんか短くまとまって嬉しいですわ。
あ、本当ですか。
はい、
もっと喋る感じの方がいいですか。
なんかとんでもねえことになるのかなって思ってどうなるんだろうって思い進めてたんですけど、結構よくて、で、これね、林原さんの人生でポイントがあるんですよ。これみんなもね、入れ替えてもらってくださいね。まず考えてほしいのが、この落っこちちゃってる時の共通点っていうのをみんな考えてほしいんですよ。で、林原さんの場合は毎回落っこちてる時の共通点っていうのは面白いんですよ。自分を知った時に落ちるんですよ。共通点、自分を知った時に林原さんは他人に落ちてるんですよ、うん、ちょっと言い方変えると、今度は考えてほしいのは復活の仕方も考えてほしいんですよ。復活してる時の共通点、林原さん毎回何で復活してるかっていうと、環境と人で復活するんですよ。毎回そうなんですよ。つまりここで落っこちた時は、まあ、大学に入って最初はいろいろやってへこんだけれども、あれ、ここにいる人って この場ってめちゃめちゃ面白いんじゃないかって気づいた時から復活するんですよね。で、20代落っこちた時は、これはまた変な環境にいたから、うん、落っこちてるんですけど、けどまたそのね、友達のおかげで面白い人、場所に出会えて復活をした。で、30歳の時、まあ、30過ぎぐらいのこの、ね、大底の時も人と出会ってシェアハウス行って場所変えて復活してるわけですよ。これ林原さんの人生の雛形っていうのは人と場所なんですよね。っていう感じで、人ってこの谷底の落ち方、上がり方って絶対共通点あるので、まずね、自分で分析してみるべきなんですよ。それは聞きながらそれはやってたんですけどね。
そうっす。
あんまりズレはないですか、そんな感じ
で。そんな感じだと思います。あの、まさに、
まさに、
あの、自力で這い上がったこと一回もないですよ、多分。
そう、そうなんですよ。これね、結構いろんな人の人生を聞くんですけど、ポイントで自力で這い上がる人ほとんどいない、うん、大体ね、人きっかけで復活するんですよね。で、あともう一個ポイントは、林原さんの場合は視野、視座、視点が狭まった時にこういくんです
。そう
逆に、そのいろんな人とか場に行って視野、視座、視点が広がった時に一気に戻っていくんですよ。逆に言えば、林原さんは視野、視座、視点を狭めず、いい人と出会い続けていれば他人には落ちにくいってことなんですよ。これ林原さんの人生から学べることでもあるし、みんなも自分の人生を掘り下げてみたら、そういう共通点とか分かってくるんですよ。これね、これこうやって人の人生を味わっていくと出るんですよ。君、林原君と一緒じゃないかって、
あ
でなっていうのが分かってくると、復活の仕方を教えられるんですよ、
うんうんうん、
あ、人と場所変えた方がいいね、うん、とか、 こでね、みんな自分の人生でやってみてほしいんですね。この人生曲線書いて、なんで他人に落ちちゃったんだ、なんで復活しちゃったんだっていう共通点を洗い出すっていうのは、なんで落ちちゃったのか、どうやって復活したんだろうっていう共通点を洗い出すっていうのが一個ね、大きなポイントなんです。意外とね、共通点を洗い出すってところまでやらないんですよ。
共通点が大事なんですよ。
共通点、分析が共通点なの。で、もう一個聞きたいことがあって、
はい、
いつ頃からエレコは始まったんですか？
ちゃんと商品としてリリースしたのは2017年の夏、1年半前です。
結構最近なんですね。
そうですね。あの構想自体はそうやって人の性質を火水地風に分けてみるであるとか、性質の違いがあるよね、それぐらい人って違うよねっていう発想自体はもう二十歳ぐらいの頃にはあったと思うんですけど、まあ、なんかあまりそれを具現ツールとして具現化するスキル技術がなかったですし、あんまりそれを分かってもらうこともできなかったので、1年半ぐらい前にやってみたらできちゃったんでじゃあこれこのままリリースしてみようかなと思ったら、思った以上にみんなに取り上げられて、もうありがたいなっていう。
実は多分元前からできました
よ、ね、多分やろうと思うと多分元前からできたんですよ。
そうですね、
はい、
やっぱタイミングが良かったところですね。
すごく、はい。
でこれね、林原さんがエレコ作ってるっていうのはとっても素晴らしくて、っていうのも自分が人間で苦しんだからなんですよ。要するに自己理解、まあちょっと違うか、自分が他人から見られる目と自分が自分を見る目が多分乖離するタイプなんですよ。
そうなんですよ違うんですよ。
で俺ってそれないんですよ。みんなから見られる自分と自分から見る自分がほぼ整合性が取れるタイプなんですよ。で人間理解が大好きなタイプだったので、ね、そんなゴミ箱に入るようなことはしないわけ
しないか、
しない、飛び降りるぞとかは言わないで、その林原さんが人間関係で苦労したからこそ生み出されたものがあれなんだと思えば、その苦労って無駄じゃないですかね。逆に俺みたいにそこに苦労してない人っていうのは、ああいうものを作ろうという発想には死ぬまでいかないんですよ、うん、コンテンツ作るときって大体自分の辛かった経験をもとに作る人っていうのは多いので、
確かに
人で苦労したと、英語を作ったとも言えると思うんですよね。
それ今まであんま自覚なかったですけど、その通りだなと思いました。
ね、俺全然作りたいと思います。
おお、
バラしてるわかるじゃんって、
おお、
なっちゃいますからね。
そうか、そうなかったかな。
けど結構改良されてしてるわけですよ、なんか。
あ、そうですね、ちょこちょこ。最初は本当にこのページしかなかったんですよね。この、まあ、このページと、まあ、これとぐらいしかなかったんですけど、今全部でも17ページのレポートにどっさりなっちゃってるので、
すごいです。
こういう切り口でやったら面白いことが分かるとかっても思ったらね、いっぱい入れちゃいたくなるんですよね。
さすが火って感じですね。
そう
そうなんですね。なんか今日もさ、忘れちゃったな、
これ。
なんか他にみんな林原さんに聞きたいことありますなんか。何でもいいと思いますけどね。
どうぞ、まな板の上の恋です
好きにさばいてください別に聞きたいこと聞けばいいと思いますよ、
うん、
はい、
はい、
仕事が今多分すごい昔ように肯定してる。
あ、それでは話さなきゃいけなかった
。はい、
それはこう営業的なところでなんかこう仕事を開拓する力がついたというよりは、一つ一つの商談はさらに良くなったかなっていう感じですかね。
そうですね。
ああ、
それ話さなきゃいけなかった。
あの、いわゆる営業力、開拓していく力っていうものは多分ついてないと思います。
うん、間違いないです、はい、いや俺がってどうするなんで俺が営業力してるんだ
って。そう、なんか何なんですかね。でもその立地の仕事にしても、まあちょっとやり方を変えたはあるんですよ。自分のところに仕事が舞い込んできやすくなった ていうのはもう意図してそういう状況を作ったっていうのはありますけど、それちょっと具体的に話した方がいいですか。いやでもちょっともうちょっとそれを抽象的に話すんだったら、僕独立した後に父親のところから独立してるわけなので、その2015年の1年間は父親とは離れてやってたんです。まあ、たまにこう手伝えることあったら手伝ってあげるよとは言ってたけど、もう本当に別々になったんですね。そしたら僕はそのブランドを失って苦しんだんですけど、父は父で前線でその仕事をする人間を失って、父の会社も苦しんだんですよ。
人手を失ったの。
そうなんです。でそれを2016年にそのシェアハウスに引っ越してきたのと同じぐらいのタイミングで、もう一回一緒にパートナーと、今度はパートナーとして一緒にやろうっていうふうにタッグを組み直したんですよね。
上司部下じゃなくて。
そうですね、うん、まあ、感覚的にどうしても親子なので、まあ、こう軽い感じはありましたけどね、うん、まあ、それはいやるんで、それをやったらまあ打算的になっちゃいますけど、僕としてみれば父の会社とタッグを組めることでブランド力が自分につくし、父は父でなんていうかね、こういう人間なので、いわゆるメルマガとかホームページとか見せ方が死ぬほど下手くそな人なんですよね。だから僕父の会社のメルマガを書いたんですけど、そんな、まあ、メルマガとかそういうウェブ関係僕が全部やるって言ってやったら、普通に仕事が入ってくるんだったんですよね。普通に入ってきた仕事を普通に、じゃあそれ僕がやるよってやって、じゃあ半々折半ねみたいな感じでやってただけで売り上げが上がったんですよね。あっていうだけ。営業力とかはつけてないんですけど、だからその父との関係性を改善したら、お互いにどういう関係性でいたいかなっていうのを見つめ直したらなったみたいな感じです。
これね、ポイントだなと俺がさっき話そうと思ったのは、多分、ね、俺もさっき聞いてて思ったんですけど、スキルが上がったわけじゃないんですよ。
はい。
ただ林村さん多分もともとスキルが多分高いんですよ。でスキルを磨くことが好きなんですよ。
好きです。
だからスキルっていうのはもともと備わっていて、ここに人間性っていうものがちょっと組み合わさったから今調子いいんだと思うんですよね。うん。だから鬼に金棒を持たせたようなもんなんで、まだまだ伸びるはずなんですよ。
これ以前のに友達に言わせると、僕人間性あんまないと思われてるんですよね。
まあ、聞いた感じは。
だからこの間15年ぶりに高校の同窓会があって行ったんですけど、林原まともな人間になったねってやっぱりみんなに言われるんですよ。なんかこの年になる前になんか犯罪とか犯して刑務所入っちゃうんじゃないかと思われたらしくて、ちょっと切ない。
それは切ない。けどこれ面白くて、人ってやっぱ仕事取ろうと思うとスキル磨き出すんですけど、スキルはね仕事取ってこないんですよ。結局人として選ばれるので。だってどんなに仕事できるリッチコンサルタントでも人間性クソだったら頼まないじゃないですか。
そう、
二度と。
そう、
だから結局こっちの方が比重として大きくなるんですよ、途中から。スキルが高いだけの人っていっぱいいますけど、そういう人ってねあんまり仕事来ないで、スキル磨くのも大事だけど、どっちかって言ったらやっぱそれこそ円滑なコミュニケーションとか人間性っていう方を磨いていった方がお客さんは増えますよ、最終的に、っていう話かなと俺はさっき思いましたけどね。
そうやって人間で仕事がそれで増えていくと結果スキルも上がるから楽しいんですよね。
そうなんですよね、うん、結果スキルも人間性もどっちもね相乗効果で上がっていくので、スキルだけにあまりフォーカスしない方がいいかなっては思います。
あ、答えになってました。
あ、ありがとうございます。スキルがゴミみたいに仕事取ってくるやついますからね。
そうです ね、
まあ、それもそれで後で来ないんですけどね、仕
事。あいやでもよくそれでもいいって話、まあ、僕もエレコとか使っていろいろセミナーやってもらうので、特に水風側の人はもうスキルなんかいらないよ、うん、なんかスキルを身につけようとかしてる時間が無駄だから、もうどんどん人に会ってつながってったらいいよみたいな話をよくします、
うん、気質ってありますからね。そう、スキル磨きたい気質の人もいるし、
そうそうそう、
林田さんはもうスキル磨きたい気質の人なので、
そうです、
ほっといても磨くんですよ。
あと僕の場合あのスキルにスキルと人間性で分けるのが結構難しくって、うん、僕のスキルの中に人間性が全部なんかそこもうね一緒くたに結構なってるんですよね、
はいはい、
僕は分析大好き人間という人間性でもあり分析力がそこそこ高いっていう人間スキルでもあり、うんうん、あの
融合してる
融合してますね。ただ分析力が高いだけの人にこんなの作れないですもん多分。
確かに
もうねこれはうんこれ語っても僕一晩いけるけど
一晩いけちゃいますか。
やめときましょう
他に何かある人いますか。
舐め回されてる
興味がない
かな興味あなんか毒が入ってると思われてるのかあんま別に美味しそうなフォトジェニックじゃないから。
いや美味しいですけどねみんなが聞かないんだと俺が聞きたいの聞いちゃいますよ。いいですか。
はい。
あの結婚する前に叶えておきたい、
はい、
8つのシチュエーションみたいな話あれ何なんですか。
割とあれそれ下ネタになっちゃうんですけど大丈夫ですかあのじゃあちょっと触りだけお話しますと、その二十歳その大学を卒業してフリーターになったタイミングでその大学で付き合ってた彼女と別れたんですね。でその別れた理由がそのまあそこそこいい関係性ではあったし楽しかったんだけれども、まあちゃんとまともに付き合ったの僕それその人が初めてだったんですよ。でこのままこの人しか知らない人生を歩んだら絶対俺あと20年ぐらいしてから女子高生を売春買う男になると思ったその心残りがありすぎて
危険性があるな。
そうです。このままこの安定したルートに入るわけにいかないと思ったんです。
これ奥さんに大丈夫な話です
か。あもうあの結婚前に全部話したんで。
あ、違
う。その8つの話もだやそう全部言ってるんで。
あ、そうそれは8つのシチュエーションっていうのは、
はい、
8種類の人みたいな感じですか。
そうです。あの恋愛でこういうのを体験してみたいっていう8パターンなんですけど。
どういうのが入ってたんですか。
まず浮気してみたかったんです。あその前、ワンナイトってものをしてみたかった。ああワンナイトをしてみたかった、浮気をしてみたかった、年上の女性と付き合ってみたかったみたいな話が続くんですけど大丈夫ですかね。これ
全部
中学生とかにこう上層教育に悪くないかなとかちょっと
まあまあもう大人なんでね。
いけるよし。であとなんだっけな、年上付き合ってみたかった、あそう、年上の人に誘われてこうなんか誘われたかっただと、あのちゃんと年上の人と付き合っちゃんとまともな付き合いというかもうしてみたかった、うん、あとこれすごい下水話なんでもうちょっとドン引かれちゃうとあれなんですけど、
じゃあちょっとオブラート包みますか。包めない。
包むとなんかね年下のこれもうだから漫画のに頭がこうやられてる証拠なんですよ今にして思えば。だそのねそこそ年下の女の子で全然彼氏ができない、なんかちょっとこうそれをコンプレックスに感じてる子にちょっとじゃあ俺が一晩相手してやろうかをやってみたかった。
なるほど。
下水話ですよ今それでいくと、あと JK のちょっとねその法律に触れるか触れないかちょっとギリギリなところなんですけど、
まあ
その
触れて
ますね、若い子してみたかったっていうのと、と一回セフレを作ってみたかった、で最後にあのちゃんと幸せな家庭を築きたいっていうのがあって、
あよかったね最後の締めはちゃんとして
たでもあのここら辺ってあのいいか悪いかとか、うん、その自分そりゃねいいか悪いかで言ったら悪い部分もあるんですよ。なんですけどその大学の時にその僕が尊敬した先輩が その時その彼女がいてめちゃめちゃラブラブだったんですけど、でもその男はすごいやりちんで、でも俺今まで腐るほど女抱いてきたから今こいつだけでいいって心から思うんだよねって言ってて、それがめちゃめちゃかっこいいと思ったんですよそうなりたかったんですよ。でちょっとそのなんかいいか悪いかともかく自分の中に好奇心としてやってみたいことが湧いちゃってて、やったらどうなるんだろうとかどういう気持ちになるんだろうっていうのを体験しないままでいくと自分の中成仏しない感情が残るんですよね。
これが始まっちゃったわけですね。
あ、そうそうだからあんまりこれをその8つ全部オープンにし公の場でしたのは今日初めてですけど
まああまり話していい話では
なかったですね。なんですけど、でもそれを持ってる自分はちゃんと受け入れなきゃいけないよねと。今は別になんか頭で理性で冷静に考えたらそんな浮気してみたいだとか彼女にして、浮気っていうのは彼女がいて成り立つものなので、彼女を裏切る前提の発想なので絶対良くないじゃないですか。
まあ、人間性はやっぱり危険があります、
ね、そうですよね。そうだから善か非かで言ったらダメなことなんですけど、でもそれを思っている自分自身をちゃんと認めなければいけないなっていうのはあって、あんまりこうなるべくこう傷が浅く済むような、傷が浅く済むような時、あのそれを10年かけてこなしてきたんですよ。その
つまり全部実現したってことですよね。
まあ実現したって全部言っちゃうとその問題があること
です。やりきったってことですか。
そうですね、やりきりましたね。ほぼ
10年かけて、
ほぼ
ほぼ
ほぼほぼほぼほぼ、
まあちょっと犯罪めいたところもありましたけどほぼということにしておきましょう。
ほぼほぼほぼ
やりきった後はやっぱりもう満足、もういい、
割とだから今本当に他の女性にあまり興味がなくなった部分も結構あって、うん、でまあなんか例えばこうまあ、素敵な人とかに会うとこの人かわいいな素敵だなって思うんですけど、でも結局ねその次の瞬間にはでもやっぱマリコが一番いいなってなるんですよね。
急になんか
あ
求愛発言が
そこにストンって落ちてくるのは、あちゃんとやりきったからなんだろうなって。うん、あの浮気とかもあんなにやりたかったのに楽しくなかったんですよ。
あやっぱ楽しくない、
楽しくなかったです。ワンナイトもめんどく、あのワンナイトもワンナイトのシチュエーションすごいワクドキするんですけど、終わった後すっごいめんどくさいんです。
究極の賢者モードなんですね。
そうそのやってもどうせ自分はあだ、まあ、だ男性なので時々なんかそういうわって湧くことはありますけど、そのわがって湧いた先のにどうなるかが自分でもう分かっちゃったので、あのそこまでする価値ないなって思えるので。
俺はまだこの話を聞きたかったんですよ。
大丈夫ですか、ドン引かれてないですか。
いや俺はねいいと思います、素晴らしいと思います。
大丈夫ですか。
こういう価値観もある、
はい、
やってみればね。
いやそういやなんかでもそれは結構あの、まあ、言い方は別ですけど、あの夫婦でも大事にしてることで、マリコもやりきってみないと分かんないので、自分がこうしたいって思ったことはまずちょっと自分でやりきってみて、で自分でそれをやりきった後に次やりたいことが出てきたりだとかってあるよねって話はよくします。
多分林原さんの分析力が高いのは経験もそこに入れたいわけですよね。
あ
情報として聞いてかじった情報じゃなくて、
そうですね、
うん、体験して経験して、まあ、分析したい。
大体お店の立地もなんです。今あのストリートビューがあるからってそのストリートビューとかでねあの済ませようとする企業が多いんですけど、大体そういうところって売り上げ予測できないんですよ。現地に行ってみなきゃ分かんないでしょっていう話な感じです。
な感じですよね。
はい、
何かある人いますか。
あどうぞ。
その、まあ、
まあ、
人生を
掘
り下げたきっかけ、その30、
はい、
一番、はい、最後のがきっかけがその本音の自己開示をして、はい、そのシェアハウスのメンバーとかとの関係値とか、はい、自分の敵がいない状況を作れたっておっしゃってたと思うんですけど、はい、だから実際その上がった要因はその仕事 の, その大阪の方からの電話だったりとか、
はい、
その父との、
はい
仕事関係を、
はい、
なんかこうパートナーシップを見直したっていう具体的な物語だと思うんですけど、
はい、
そこの因果関係とかがちょっとまあ
どうなんだろうとか時系列とかどうなんだろう
って
、実際そのそうですね、因果関係があるのかないのかって実際どうなんだろうなっていうのが、はい、まあなんかちょっとお聞きしたいなっていうか気になったところなんですけど。
了解です、はい、なるべく簡潔にお話しますと、はい、ですね、まずその久しぶりに電話をくれたそのきっかけになった大阪のお客さんっていうのは、僕はですね、その当時は嫌いでした。あの大阪の人、まあ、悪気はないの分かるんですけど、すぐ負けてって言ってくるんですよ。
あー、いるね。
嫌いでした。なんですけど、会社にいる時は我慢して仕事するんですよね。なのでこいつ嫌なやつだな、でも金のためには仕方がないかって言って自分の本音出さないで仕事するんですよ。がその改めて僕に連絡をくれた時も、最初の時はやっぱ負けてって言われてちょっともやっとしたんですよね。なんですけどやっぱりその頃はもうシェアハウスに住んで、そういう本音の自己開示が大事っていうのを感じ始めてたので、ある時によし次負けてってきたら、この人、このお客さんを失うことになっても嫌だって言おうと。嫌だっていうその感情を押し付けるんじゃなくて、なんかなんで嫌だって思うんだろうっていうところをやっぱ掘り下げていくと、自分で自分の仕事をどういうふうな価値づけをしてるかだとかっていうところまでこうやっぱ行き着くんですよね。でやっていくと、これこれこういう理由で今この金額にしてるんだから、で それをやっぱ払ってもらえないっていうのは自分の価値を受け取ってもらえてないってことだから、なんかやっぱそれは自分を大事にしてくれてない人だよね。でも向こうは向こうでもしかしたら悪気はないのかもしれない。だから次言ってきたら、あのちゃんと交渉をしようと思ったんです。あの一方的にこっちが飲むでもなく、感情的に突っぱねるでもなく、あの僕はこうこうこういう理由なんで、やっぱこの金額でお願いしたいです、もしでもそちらの予算的にこうなんだったら、代わりに例えばじゃあこういう風なものでどうですかとかっていう交渉ができればいいやって思って、そういうスタンスで接するようになったんですよね。でそれからというものそれがそういうスタンスが自分にできると、そのお客さん怖くなくなるんです。だから何言われても嫌だなとかいう感情も起きなくなるから、多分そこでコミュニケーションがすごくうまく取れるようになったんですよ。そしたらですね、結果その後負けてってこの3年間一回も言われてないんです。どころかあのどんどんどんどん仕事をくれるから、逆に僕の方がなんかそんなにいっぱいくれるんだったら、いやもうさすがにそしたらそこ割引しますよってこう言っちゃうぐらいで、で割引してもしてもどんどんどんどんお仕事くれるので、なんか全然来るもなくなんもなくなんですけど、それはだからお客さんとのコミュニケーションの取り方を変えたっていうのがあって、でそれがそのお客さん一人だけじゃなくて、あのシェアハウスで一緒に住んでる家族もそうだし、あの他に会うお客さんたちとか日常生活会う人たちとかとも全部それをしていくようにしたんですよね。そしたらなんかすごくいい感じの人しか残らないので、そのいい感じの人たちがいい流れを持ってきてくれるみたいなので、いうのでなんとなく伝わりますかね、
は
い、
じゃあちょっと俺が話すと、
はい、
まあこのシェアハウス入る前までの林原さんがね、こういう言い方はとても失礼なんですけど弱かったんですよ。
ああ、
弱かったんですよ。人って弱いとどうなるかっていうと敵が増えるんですね。
はい、
要するに敵がいっぱいいたんですよ多分この頃、はい、敵あいつは敵だ、
はい、
要するに合わない人イコール敵になってたんですよ、とかちょっとムカつくことやってイコール敵みたいな、でシェアハウス入って本音で話しましょうみたいな話になった時にちょっとね強くなったんですよ。人って強くなると敵減るんですよ。っていうのもまあちょっと違い方するとちょっとね器が大きくなってですね、受け入れられる度量みたいなが大きくなってて、この敵だと思った人が敵じゃないんじゃないかっていう発想になってきて、そうすると理解っていう方向に行くんですよ。じゃあ理解してみよう、話してみよう、コミュニケーション取ってみようっていう発想になって、どんどんどんどん強くなっていったがゆえのビジネスの成功っていう流れだと俺は聞いてて、ちょっと抽象的に言うとね思いましたね。
そうっすね。
そうっすよね。
大体なんかあの会社員時代なんかは特にあの 大体お客さんっていうのは値切ろうとしてくる敵だと。その中からどんだけこっちが利益をちゃんと確保するかみたいな、なんかその発想が結構強かった記憶があります。
これ多分シェアハウスって本音言うことによって強くなったのかなっていうようなイメージでした。だから順番時系列というよりは、まあ要は強くなったからお父さんとも和解できたし、そのお客さんともいい向き合い方ができるようになったゆえに仕事が伸びたという因果関係かと思います。大丈夫そうです
か、ね、はい、本当に逆にだからうまくいってない時ってなんか勝手にその自分が閉ざして敵作ってるだけな時も多いので、
うん、まあ、敵多い人っているでしょ、たまに活躍してるけど、
はい、
活躍してるけど敵多い人ってあいつら弱いんですよあ、でもメンタリストの誰も似てますね。
ありがとうございます
急に思いついてこと喋りだすそうそうそう、
あ
似てますよね。
確かに、分かります、
ね、よく言われます、
よく言われます。今急に思いましたっていう流れで多分うまくいったんじゃないのかなって俺は聞いてて思いましたけどね。他に何かある人いますか。
はい、
奥さんとも自己開示されてるっておっしゃってましたけれども、はい、それは例えばその何かこう決めてこの日のこの時間にそういう時間を設けようみたいな形でやってるのか、それとも日常的になんかこう普段の会話の中で意識しているのかっていったらどっち。
両方です。
両方です、
はい、月一たくまりこ会議っていうのをやってます。毎月月曜に、まあ、たくまとまりこなんでたくまりこでいろいろ情報発信とかしてたりもするんですけど、月一月曜にちゃんと先月どういう感じで仕事してどれぐらい収支があったのかっていう話とか、じゃあ今月どういうふうにやっていくのかっていう、まあ、そういういわゆる経営会議みたいなこともしつつ、最近こういうことを思ってるっていうのも改めて出す場、まあ、特に今子供がいるっていうのもあって、こううまくその話をする時間が昔よりも作りにくくなってるっていうのもありますけど、昔もでもよしじゃあ会議しようかって言って不定期でしっかり会議の時間を取ったりしたんですけど、まあ、プラスその普段から本音で自己開示をする癖がついてるので、日頃の会話から割とそれはできてる感じはありますね。いいっすよ会議
リズム君上がってましたねこの間ね。
会議の後のねあのスッキリした感じ毎月楽しいですね。
はい、うちも急になんかね奥さんから始まりますから、ね、ちょっと座って
ちょっと座って
はい始まります、はい、強制招集
そんな流れなんですか。
はいこれどうなって
るの。へぇ
尋問ですよ。
へぇなんかそれ会議なんですか。
まあ尋問ですね他に何かある人いますか。
はい、
すみません林原さんの声じゃなくて、
あどうぞ。
そうなんですけど、
はい、
先ほど第1部の時に、
はい、
まあ味わうとかの話で、はい、エルミス行動を見ててもスナック菓子みたいな人もいればお肉みたいな人もいるっておっしゃってましたけど、
はい、
なんか興味本位でお伺いするんですが、そのスナック菓子の人の形とそのお肉の人の形ってどうなってるのかなと思って
前提としてとりあえず言っときたいんですけども、いい悪いはないので、みんなそれぞれに違う形をしてるなっていうだけなので、だからちょっとさっき そのスナック例えだとスナック菓子だからしょぼいみたいななっちゃうと良くないんですが、そうでは なくですよっていうのを前提としてお話しすると、エレコに出てくる特徴として、例えばですね、ものすごく潜在レイヤー、この黄色いグラフと青いグラフとピンクのグラフがぐちゃぐちゃにずれてる人っているんですよ。ああジャンクフードみたいな不健康な人だなっていうのはやっぱ思うんですよね。ですし、ものすごくちっちゃくて偏ってる人っているんですよ。あこういう人ってなんかそのあこのグラフの大きさがそのままその人の精神的な意識エネルギーの大きさも表しているので、ちっちゃい人ってあ人生においてそのなんだろうな意識のエネルギーが小さいんだなっていうので、まあ栄養価が低い人じゃないですけどイメージですよになったりだとか、逆に ただただボリューミーな人っていうのも、別にボリューミーだからいいってわけじゃないんですけど、もうこの全属性あるようなバカでかい人とかもいるんですけど、それはそれでなんか朝から中華重いみたいな感じのになったりもするんですけど、なのでそうですね、たまにその3つがすごいぴったり一致してる綺麗な人がいたりとか、あと余計なダークサイドのエネルギーが出てる、まあ、一致感が綺麗な人はやっぱ美しいと思いますね。整った料理だなと思います。別にどの属性だからいい悪いではないんですけど、ですし、あとはそのアンケートの書き方からも出てくるんですよね、まあ、選択項目を選択していくの分はいいんですけど、やっぱ自由記入項目で普段自分で自分のことどう思いますかとか、これからどんな人間になっていきたいですかとか、いろんなことを聞く項目があるんですけど、そこの書き方がすっごいなんか適当で、もう適当な書き方をしてるのだいたいわかるので、じゃあ、 言葉数が多い少ないではないんですよ。言葉数が多い少ないではなくて、言葉数多くても、あ、この人は私がの人なんだな、なのか、うん、あ、ちゃんとこの人は自分をしっかりこのエレッコ の、 そのアンケートの質問に答えていく中でちゃんと自分と向き合おうとしてるからこういう言葉が出るんだなとかっていうのがあるので、そういうので、ああしっかり向き合おうとしてる人で、で、あ、こういう形になるんだってなると、料理で言うとやっぱりこう食材がどこの食材でとかって、そういうの知るとなんかより美味しく感じられるみたいなのあるじゃないですか。そんな感じになります、はい、ですね。 そんな感じで大丈夫ですか。
大丈夫です。
まあ、結局そのスナック菓子みたいな人も、はい、その美味しい料理になっていくっていうのが
あると思います。はい、ね、
一致していくっていうのが、そうそうそう、生きやすくなっていくってことで、
コンビニのお菓子もなんかすごく美味しい料理に変えることができるっていうのは、この間なんか食撃の相馬でもやってましたから、
じゃん
きっとできるんだろうなと思います。
まあ結構林村さんも味わったということでいいですか。
はい、
なんかもっと話すことありますか。
もっと話すこと、
話したいことあります
か。なんかいやー喋らせてもらったなと思います。
俺らっつのシチュエーション聞けたことから今日一番嬉しいです。
恋バナは楽しいですね。
恋バナだったのかな。ということで一旦ね、じゃあ、
はい、
なんかある人います。まあこれから Q&A タイム取るので、また5分、はい、10分ぐらい、
はい、
休憩したいと思います。でみんなもね、これやってみてくださいね。で自力じゃ難しいっていう人はやっぱりこういうふうに分析できる人を用意するっていうのもありだし、
これなんかこういうの作れるツールとか作ったら面白いですよね。
ね、ぜひどうぞ、はい、みんなに配りましょう。
はい、はい、
ってことで一旦休憩します。
ありがとうございました。
よいしょ、こんな感じで大丈夫ですか。
いや、バッ